Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、北海道ハムフェア2019ということでお送りいたします。はい、それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、ハムフェアということなんですけどね、実は東京のハムフェア来年の
話、
そう、実際2020年10月30日から11月1日ということでね、開催されます。で、場所は同じくビッグサイトということで、あの西の3、4というところですね。西の3、西の4、まあ、ここで開かれますので、まあ、あの前南やったんですが、これまた西の方に戻るということで、
なるほど、
はい、開催されます。はい、からあの次にね、アルインコさんからね、重要なお知らせが発表されていますのでね、この点についてちょっとお知らせしたいと思います。これはね、2019年の9月の19日に、アルインコさんから弊社製無線機の模倣品に関するご注意ということでね、あのこれあのアルインコさんのホームページの方に載ってますのでね、まだあの見ていただいたら結構かと思います。最近アルインコ製アマチュア無線機特徴トランシーバー等の模倣品が販売されていることが確認されたそうです。アルインコは法的措置を含む対応を検討中なので、現時点では詳細は公開できないとのことですが、このような技的の効力を失った無線機を使うと不法無線局の開設に該当します。ただ電波法では不法無線機の販売者は罰することができず、使った人が罰せられるため、アルインコでは誤って不法無線機を購入しないよう、アルインコ製無線機の購入はユーズド品、中古品ですね、これも含めてアマチュア無線機器の販売店、業務無線の商社、機械工具商社等の、ね、こう信頼できる、ね、ルートで、ね、お買い求めくださいということです。またそれらの会社が運営している通信販売で購入するよう、同社のホームページで呼びかけています。特にインターネットオークション、このようなあの個人取引には十分にご注意くださいとのことでした。当然のことですが、このような不法無線機は一切メーカーからの返金や交換、修理などのアフターサービスが受けられないので、リスナーの皆さんも十分注意してください。また正規の販売ルートでは模倣品や不法無線機は一切販売されていないので、ご安心くださいとのことでございました。ということでね、まあ、いわゆる販売そのものに対しては、ね、どうしても、罰則が適用できないんで、はい、まあ、結局電報を出した本人が
そうなんですね、
罰するので、ね、ちょっとこれは、
まあ、注意
しないといけないですね、はいはい、ということでございます。はい、はい、次の話題ですけれども、東海ハムの祭典、はい、これがですね、10月の13日10時から16時、名古屋市公会堂で開催されます。はい、ハモのラジオも、ね、出展しますので、ぜひお越しください。はい、公共の、ね、交通手段で、ね、お越しくださいということなので、ね、
はい、便利なところで、ね、電車で行った方が非常に便利です、
と思いますね。はいはい、ただ重たいジャンクを買って帰るとちょっと苦労しますのはありますけれどもね。はいはいはい、ということなんでね、あの皆さん10月13日ぜひ、ね、東海ハムの祭典に、ね、お越しくださいませということです。はいはい、ということでね、今日の特集は9月21日と22日に札幌で開催されました北海道ハムフェアです。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ということでね、今日は北海道ハムフェアということで、ね、はい、お送りいたします。はい、日にちはね、先ほど申し上げましたようにね、9月の21日の土曜日、22日の日曜日ということでね、北海道ハムフェアの場合はね、2日間じゃなくてね、1.5 日、1日半なんですよ、実はね。
なるほど。
うん、1日目の、ね、午前中はね、準備ということでね、当然いわゆる実行委員会の方はね、もう前日からいろんな、内部の内装とかね、やってらっしゃるんですけども、まあ、実際僕らが展示する準備は、1日目の9時から。うん、お昼までということでね、はい、で一旦みんな外に出て、開会式をみんなで盛大にお祝いしようと、
そう
ですね、いうの13時開始です、はいはい、からその日が17時までありまして、ね、2日目は午前9時から、16時、4時までということでね、うん、丸1日ありましたですということです、場所はですね、まあ、毎年じゃない1年おきに同じ札幌総合卸センター、この1階のフロアで、はい、が、まあ、展示会といいますかね、はい、それからあと3階の方でね、記念局運用とかね、うん、いろんな講習会みたいなことも、ね、やっておりました、はい、から地方、支部大会もね同時にやってるんですけども、うん、今年は3階かな、そちらの方でやってましたですね、
はい、
ということでございます。で、入場者数なんですけども、1日目にね、1日目がだいたい500人強ということでね、はい、で2日目はちょっと情報ないんですけどね、うん、はい、まあ、500人よりは少なかったはずです。ちょうど1時に、ね、スタートしたんですけど、まあ、我々ハムのラジオは開会式の入り口から入って、すぐのところなんですけどね、もうドドドドと、ね、皆さん入ってこられるのを、
はい、
間近に見ましてね、やっぱり昼の1時からなんで、結構やっぱりちょっと遠くからでもね十分来れる時間なんで、
ね、
すごい人でした。
あ、
はい、はい、まあ、そんな感じですね、はい、まあ、2日目はどうしても、ね、少なくなっちゃうんですけども、うん、ちょっと人数分からないので、また分かりましたら、ね、ご紹介したいと思います、
はい
はい、そんな感じですね、うん、で、まあ、いつもの感じで、まあ、いろんな展示はもういろんなことやってましたし、で、まあ、最近話題のアイコモさんと、
はいはい、
IC705、はい、きっちりと、ね、はい、出てましたしね、
は
い、で、各メーカーさんブースに、ね、出てましたしね、はい、で、まあ、いろんなグループの方々の、ね、ブースもありましてね、もう結構、北海道の、ね、お友達来てね、ワイワイガヤガヤとかね、
なるほど、
ね、
なるほど、
だから1日目の、ね、夜がね、一応懇親会ということでね、はい、今年はね、札幌ビール園というところでね、
ジンギスカンですね、
ジンギスカンパーティーでございます、はい、120名ということでね、
もう
大人数ですね、で、120名だなんで、まあ、そんなにギリギリ120名入るかなと思ったら、もう8月時点でね、120名に達してしまって締め切っちゃったそうなんです。8月の半ば以降かな、
はい、
ということでね、で、私のお友達もね、まあ、大丈夫やと思ってたら、もう締め切ってしまっていけなかったと言って泣いてましたけど、
ね、
はい、美味しいジンギスカンはね、うまいことね、なんか事務局の方がね、まあ、札幌ビール園さんとね交渉していただいてね、お肉もね食べ放題だったんですよ。飲み放題食べ放題でね、
飲み放題食べ放題、
大騒ぎです。はい、そんなところでね、はい、はい、まあ、まあ食べれる量ってね人間で決まってます、
ね、そうですけどね、
はい、若い方はね結構食べてる、まあ、だからテーブルごとにね、やっぱりその若い方、ちょっとお勧めした人行ってたりすると、ね、やっぱり食べる量にやっぱりね違いはありますね、テーブルごとに、まあ、これはまあいつものことです、うん、そんな感じでも結構、皆さん大盛り上がりで、ね、やってたという感じでございます。
はい、
はいはい、で、他のハンペアでね、あと2つの、まあ、インタビューさせていただきましたんでね、はい、1つ目が北海道本部長の JHA と HLU 正村さんにね、インタビューしていただきました。だから後半にお送りしますけれどもね、フェーズ札幌のね、斉藤社長から鎌澤さんというね、はい、ご三方にね、うん、お二方にね話していただきました。ちょっと北海道事情なるものをねいろいろと聞きましたんでね、よろしくお願いします。まず最初に、北海道本部長の JHA と HL 正村さんのインタビューをお聞きいただきます。はい、北海道本部屋2019ということでね、北海道の札幌の方にお邪魔しております。今日実はね、北海道の本部長の、正村さんからね、いろいろとお話をお聞きしたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。正さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、すみません、まず自己紹介からお願いいたします。まあ、コールサインと名前、
はいはいはい、ジュリエットホテル8ホテルリマユニフォーム JHA と HLU、北海道地方部長の正村です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
北海道ハムフェアというと、はい、4年前ですか、
はい、
まあ、過去ハムフェアやってた後、まあ まあ、続けて、はい、ちょっと間、まあ、空きましたけどね、4年前から始め、はい、再開しまして、で今回で全体で6回目になるわけですね。
そうですね、6回目になりますね、はい
はいはい、だからあの結構、まあ、ご準備されるのも特に再スタートするにあたってかなりご苦労はあったと思いますけども、はい、まあ、それから、2年4年という、まあまあ、この最近では3回目なんですけども、全体から言うと6回目、
はい、そうですね。
あの6回目の一番最初っていつ頃開催されたか覚えてますか？
もう二十数年前
ですか。
1回目ですね、初めての時は、はいはい、いやと言いますか、そこから3回目からか、うん、4回目になるのに二十数年かかった。
なるほどね、ちょっと途中間が空いたということですね、はいはいはい、ありがとうございます。
それから2年ごとに今2年ごとになって3回目ですかね、
はい、そうですよね、はい、あのまあ、ハンフェア開催する、まあ、あのかなりご苦労いろいろとあると思うんですけども、はい、まあ、いかがでございますか、その状況というの
は。まずはですね、あの北海道は広いものですから、はい、どうしても、全道からこう協力をお願いするとなると、はい、あの長い距離を移動してこなきゃいけないというところがありまして、まあ、あの札幌近郊の方を中心にいろいろお願いしてはいるんですけど、まあ、それ以外にも本当にあの全道各地から集まってきていただいているので、そういう点でですね、まあ、頻繁にこう集まりが持てないというようなこともありますし、なかなかあの時間的な制約もあるということはあるんですよね、
うん、まあ、逆にあの、まあ、2年ごとに、まあ、もうこの時期に開催されるというかもう分かりますので、予定が組めますので、はい、まあ、みんなその時期に、はい、まあ、札幌の方に集結する計画を立てるというのもやりやすいといやりやすいかもしれないですね。
そうかもしれ
ない、来週やるぞと言われたら急に
それちょっと厳しいですね、
まあ、そういう意味では非常に、まあ、いい催しかなと思いますけど、
ね、 ありがとうございます、はいはい、
まあ、あの、そういう、まあ、いろんな北海道ね、広い、もう一つの県といいましても、ね、非常に東西南北、はい、広いですから大変だと思うんですけども、はい、まあ、その、まあ、来られる以外にいろんなご苦労とかあると思うんで、やっぱ開催されるに対してやっぱりご苦労した点とかにはございますか？
まあ、ほとんどあの事務局の方でいろいろやってくださっているので、ね、はいはい、事務局の方は本当にあのご苦労されていて、はい、連絡調整から始まって会場の予約とかですね、はい、いろいろあの大変だったと思うんです、はいはい、
あ、 ありがとうございます、まあ、ということでね、今年も開催、これあの実はあの収録を2日目にさせていただいているんですけども、1日目がだいたい500名ぐらい、
ま
あ、
530ぐらいですかね、はい、パンフレットが出た数なんですね、はい、
だからパンフレット出た数なんで、もうそれ以上に来られてる、
はい、そうだと思います、はいはい、
そうですね、はい、で、あの、まあ、1日目の土曜日は、はい、まあ、昼から午後1時からの開催だったので、はい、今日も2日目も、まあ、さ、9時からのスタートだったので、はい、そうですね、もう非常にたくさんの方が来られてて、はい、まあ、これであの全体的に何になるかなって楽しみなところで、
私もちょっとドキドキしてます、
そうですよね、はい、はい、からあとあの、まあ、そういうことでね、あの北海道発表、まあ、これから、はい、まあ、大体2年ごとに進めるという感じですかね。
そうですね、うん、まあ、皆さんとは相談しながらですね、はい、決めたいなと思ってますので、
はい、あのぜひあの羽村ちゃんもね、あの、まあ、一応、6年前、からは、はい、4年前 からあの毎回来させていただきます、はい、
どうもありがとうございます。
これからも、ね、はい、来たいと思いますので、
はい、ありがとうございます、はい、
ということで、まあ、まず大成功おめでとうございます、はい、いや、
本当ありがとうございます、はい、皆さんのおかげです、は
い、ということでちょっとね、個人的な今度質問をしたいんですけど、はい、まあ、私あの大阪の方に住んでますし、はい、で、まあ、九州のリスナーさんとかもいてるんですけども、はい、あの北海道のアマチュア無線事情というのはよくわからないんですよね、特にあの、まあ、我々あの、まあ、大阪でも雪は降りますけれども、いつもニュースとかでね、はい、結構雪が降ると、はい、いうこととか、まあ、やっぱり寒い寒冷地です、はい、そういうところでやっぱりアマチュア無線を運用するにあたってのご苦労とかね、そういうものはちょっと、まあ、正村さんの、ちょっと本部長離れた立場で結構でございますので、ね、はいはい、そういうのありましたらお願いしたいんですが、
まあ、1年のうちの半分近く、まあ、3分の1から半分近くは雪にうずもれてますのでね、はい、であの北海道の場合は気温も低いので、はい、やはりあのアンテナを整備するにしても、はい、やっぱ春を待たなきゃいけないというところがあるんですよね、はい、ですのでそういう点では非常にこうあの、まあ、大変な思いをして、はい、いろいろこう整備されたりしている方もいらっしゃると思うんですよね、
は
い
は
い、
やっぱりあの、まあ、室内はまあまだ無線機とかはね、あのいいと思う、やっぱりアンテナの保守というのは大変なんですよね。
そうですね、はい、ですから難しいですよね、はい、まあ、移動運用なんかもやっぱり皆さん春になると待たれて、あの積極的にもちろん冬やられている方もいらっしゃいますけど、はい、あの春を待って、まあ、シーズンが始まるというような感じですね。
なるほどね、やっぱりまあ雪 が溶けないとなかなか
雪が
利用できないということ、
はいはい、そうですね。
浅村さん自体はどういう周波数に出てらっしゃ
るんですか？私は14出るときはコンテストで14出たりとか、はい、あと21、うん、あとあの地元の方々と更新ということで144とか
が、UV というの
は、はい、中心ですね。もう
結構アクティブに出られてるとアクティブだとお聞きしてるので。
いやもうなかなか最近ちょっと時間が取れない
ですから、はい、そうですか、なかなか、ね、大変ですけどね、はい、じゃどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
また再来年、はい、お邪魔させていただきますので。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はいはい、どうもありがとうございました。
最後に
ちょっと自己紹介もう一度お願いします。コールサインと
は
名前、
はい、ジュリエットホテルエイトホテルリマユニフォーム正村です。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました
。
失礼いたします。
失礼します、
はいはい、いかがでしたでしょうか、はい、ということでね、はい、結構、まあ、ご苦労されているという感じでね、正村さんはもう、ね、実行委員会の方々の、ね、おかげです、ということでね、うん、もう非常に感謝の言葉が、
ね、北海道広いですからね。
そうなんですよね。
それでいろいろ事情が、
うん、大変ですよね、はいはい、ということでね、はい、
皆さんこんにちは。JG1EVH 横浜のノンこと野口と申します。よろしくお願いいたします。ハムのラジオとっても楽しい放送をいつもありがとうございます。今日はハムヘアに友達と一緒に遊びに来ました。ハムのラジオ皆さん聞いてください。
QCQ 企画からのお知らせです。それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。QCQ 企画の4アマ養成課程に e-learning が登場いたしました。講義動画を視聴して学習を進めるシステムなので、場所は日時にとらわれず全国どこからでも好きな時間に学習できます。申し込みから受講開始までの期間が短いことも e-learning のメリットです。4アマ e-learning 養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金のお振り込み完了後に随時開講となります。また講師が懇切丁寧に行う生講義を受講できる養成課程講習会も実施しております。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸徳、3陸徳。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。2つ目のお知らせです。 QCQ 企画では昨年より第9陸上特殊無線技師の通信教育講座をスタートいたしました。陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。1アマ、2アマ通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。初心者でも分かりやすいと評判の当社オリジナル教材を使用、2週間に一度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、型にはまらずあなたのスタイルで着実に力をつけていけるのも通信教育講座のいいところですよね。国家試験の約2週間前には最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送り出します。直前対策資料には送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたしました。試験期ごとに編集を行っているため各試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますのでお気軽にお問い合わせください。第9陸上特殊無線技師通信教育講座は現在2月期のお申し込みを受付中です。3つ目のお知らせです。 おなじみの一山二山の通信教育講座ですが、当通信教育講座受講生の合格率は 72%。 合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。70代男性の方、質問の回答では適切なアドバイスをいただき大変助かりました。おかげで合格することができました。ありがとうございました。60代男性の方、実践形式の模擬テストのおかげで実際の試験でも迷うことなく試験に臨めました。おかげで合格できました。ありがとうございました。あなたも QCQ 企画と一緒に上級ハムを目指しませんか？一山二山4月期通信教育講座は10月下旬よりお申し込みの受付を開始いたします。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からの知らせでした。
ラディオナリータ 83.7。
ヨタジャパン企画、若者無線電話相談室。皆さんこんばんは。若者無線電話相談室司会の JH1DWQ 染谷匠です。今日は移動運用のことについて質問が来ています。お答えくださるのはサミットオンジエア日本支部からこの方です。
はい、皆さんこんにちは。 JH0CJH の川内です。
川内さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
川内さんはサミットオンジエアソタで移動運用を楽し、山岳の移動運用を楽しまれているということですけれども、はい、この山での移動運用にハマったきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
これはですね、はい、今はもうこんな年になっちゃいましたけど、
いや
実は高校生の頃にですね、はい、私新潟の出身なんですね。あ、で新潟に尾根山っていう米の山って書く山があるんですけど、その山、まあ、標高が993メーターぐらいの山なんですけど、はい、その山の上からですね運用したときに、もうこれは思いがけずにもう遠くの局とですね、はい、もうつながって、この時に相当感動したんですね。
あ、なるほど。
そのやっぱり思いがすごく強くてですね、はい、やっぱり山の上からやる移動運用が大好きになりました。
あ、なるほど、はい。まあ、実際にこう僕もあの昔免許取り立ての頃にハンディー機1個持ってちょっと山でちょっと移動運用したことがあったんですけれども、はい、やっぱりこう下でやっているのとは全然違うところから来るというのはすごい感動だと思うんです。
そうですね。
なので川内さんがあのハマった理由というのもすごい納得ができました。
はは
ぜひ本日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは早速今日の質問に移りたいと思います。今回は、お便りで質問をいただいております。
はい、
JJ1OTK マサさん、19歳からのご質問です。
はい、
移動運用の時特に忘れてはいけないもの、また忘れがちなものは何でしょうか。また忘れ物をしないようにする工夫は何かありますか。こういった質問が届いております。それでは川内先生、こちらの質問についてお願いいたします。
はい、わかりました。実はですね、この忘れ物よくやるんですよ、私も。
あ、もう川内さんでも忘れ物はしてしまうんですね。
あります。やっぱりその何かでですね代用できるとまだいいんですけど、はい、もう代用できないものを忘れた時にはもうアウトですね。
あ、なるほど。
私はですね、今まで忘れた中で一番大きいのは、はい、電源ケーブル。
あ、
これ結構忘れがちなんですよね。
もう忘れちゃったらできないですもんね。
もう内蔵電池がちょっとあったので、
はい、あ、 そうなんです
か。それでやったんですけれども、あのやっぱり運用時間がもう10分ぐらいで終わってしまいまして、
せっかく登ったのに10分、ちょっと寂しいですよね。
バッテリーも持って、行ったんですけどもね、忘れまして、まあ、そういう忘れ物もありますし、もう一つはですね、これも時々やってしまうんですが、ボールペン。
あ、
これ山の上に行きますとですね、やはりそのログをつけるのにですね、はい、まあ、パソコンなんか当然持ってませんので、まあ、ボールペンと紙と、はい、でこう、まあ、ログをつけていくんですけどね、これボールペンがないとですね、これも悲しいですね。
あ、そうですよね。ログ、そういった場合はログはどうされるんですか？
そういう時はですね、山の上に登っている人にですねお願いして、
はい、
ボールペン貸してくださいというふうなことをお願いしまして、結構皆さんね親切な人がいて、
はい、
ボールペンいいよ、これもう持てていいよっていう風にくれる方もおられましてね、
そうなんですね。
その時は助かったんですけど、 まあ、あれも非常に、失敗したケースですね。
もう上に登ってからちょっとボールペンとかないともうかなりあーってなりますよね。やっぱり
そうなんですよ。でその対策なんですけれども、はい、やはりそのチェックリストみたいなものをですね、まあ、持っておくと、うん、いうことがまあ一番大事ですね、
はい、
でそれからもう一つ私が心がけているのはですね、もう山に行くときのその装備をもうリュックサックに入れたままにしてるんですね。
あ、なるほど。いちいち用意するんじゃなくて、はい、もうそれを作っておくわけですね、
はい、もうそのままにしておくと、まあ、比較的忘れるケースがなくて。
あ、なるほど。
ただやはりちょっと装備を入れ替えたりとかですね、はい、そういうことをやった後がやっぱちょっと危険なので。
あ、
はい、
やっぱりこうチェックリストはやっぱ必需品というか、はい、しっかり作っておいた方がいいってことですね、
はい、そうですね。で私はその2度ぐらいあるんですけど、電源ケーブルを忘れた時を教訓にしましてね、
はい、
非常用の短い電源ケーブルを自分で作りまして、それをですね、実はまあ、私外部電池でやるケースが多いので、それをですねリグ そのバッテリーを入れる場所にですね小さい緊急用 その電源ケーブルをもう入れてあるんですね。
あ、
そうするともう忘れな
いうそうですよ、ね、そうですね、
ありますので。
じゃあもうやっぱりこう非常用にこうしっかり用意しておくのはすごい効果的かもしれない。
そうですね、はい、
分かりました。
でもう一つそのこれはですね、まあ、ものじゃないんですけど、はい、特に山に登るときにですね忘れてはいけないものとして、これはねいつでも撤退して下山する勇気。これは天候が荒れたり、
はい、
例えば雷が鳴ってきたりしたときにですね、はい、どうしてもやっぱりせっかくここまで来たんだから無理してでもやりたいという気持ちになっちゃうんですけども、
はいはい、
それをですねやっぱりその状況を的確に判断して、まあ、下山する、諦める、そういう勇気もですね実は一つの大事な持ち物だというふうに思ってます。
あ、やっぱそうなんですね、
はい、
結構山の天気ってすごい変わりやすいって言うじゃないですか。
そうです
ね、はい、やっぱりそういうしっかりこう撤退するっていうのもやっぱり大事になるんですね、
はい、そうですね。
川内さんはやっぱり天気予報をしっかり確認して行くわけじゃないですか。そうですね、はい、でそのやっぱりこう全く運用できずに帰ってきてしまうということってやっぱあるんでしょうか。
ありますよ。私もそういうケースは何回かあります。
あ、
はい、やはり私はまあ、ラジオを聞きながら AM の、まあ、ちっちゃなラジオを聞きながら登るケースが多いんですけど、はい、やっぱりこう雷が遠くで鳴り始めるとですねやっぱそのノイズがですね、
はいはい、
やはりラジオに入ってきますので大体比較的分かりやすいんですね、
はい、
で向こう の遠くの方からその雷稲妻が見えたり黒い雲が近づいてきたりするとやっぱ相当注意してですね、まあ、山の上は特に危ないですから、
はい、
気をつけるようにしてます。
あ、なるほど、
はい、まあ、アンテナも胴体ですから、
まあ、そうですよね、落ちちゃうとねかなり危険かなって思います。
はい、
で川内さんもう一つなんですけれども、
はい、
先ほどいろいろと忘れ物の話っていうのが出ましたけれども、
はい、
これを忘れちゃったけれども意外とこうなんとかなったなみたいな、出来事ってありますでしょうか。
はい、実はですね先ほど、まあ、2つほどあるんですけど、1つはですね、
はい、
まあまあ、ボールペンを忘れた話を、
はい、
があるんですけれども、その時にログをつけられないんですね、
はいはい、
だけどもそういう時にですね例えば最近の、まあ、ハンディキーなんかですとですね音声のログがこう自動的につく機能がありますよね、
はい、
ああいうのでそのログを取っておいて下山してから、まあ、自分でログを起こすというようなことを、それはまあなんとかなりましたね、はい、それからもう一つはですねやはりマイクを忘れたってケースがあるんですけど。
マイクですか。
はい、まあ、その場合はもう音声はもう無理なんですけど、
はい、
まあ、私 CW がの方がどっちかというと好きなので、
あ、
CW で、まあ、だけでやったというようなケースがありますね。
川内、はい、さんありがとうございました。忘れ物の話とか今日いただいた話っていうのは山岳の移動運用に関わらず結構普通の移動運用にもすごく役立つことかなというふうに思うので、まあ、ぜひこの質問者のマサさんもですね、山岳移動に限らず普段の移動運用の際にも、心がけていただけたらなというふうに思います。
そうですね、
以上、JJ1OTK マサさんから移動運用についての質問でした。ご質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは10代20代の皆さんからのご質問ご相談を募集しております。ハムのラジオまたはヨタジャパンのウェブサイトに専用の投稿フォームがあります。メールでのご投稿は専用のメールアドレス ヨタアットマークハムズレディオドットネット、ヤンキー、オスカー、タンゴ、アルファアットマークハムズレディオドットネット、お名前、年齢、ご自身のメールアドレスをお書き添えの上お送りください。以上、若者無線相談室でした。
Hello everyone, my name is Noz 87TN and you're listening to Hams Radio.
はい、ということでね、後半のインタビューなんですけども、フェーズ札幌の JA8EFI 斉藤さん、 JA8LW 川沢さんのね、お二人に、ね、お聞きしましたのでね、お聞きください。
はい、北海道ハムフェア2019ということでね、2年ごとの開催なんで、前回が第5回北海道ハムフェアということで、おととしあったんですけど、今年は第6回目ということでね、開催されたということでございます。今回はね、ちょっとハムフェアの中でね、販売店さんいらっしゃいましたのでね、お話をお聞きしたいのと、我々も FCC の、試験やってるんですけども、まあ、それの関係で北海道の、VE ですね、ボランティアエクザメナーの方に、ちょっと北海道事情を交えてお話いただきたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。まずコールサインと、お名前とコールサインお願いします。
はいはい、斉藤隆一、JA8EFI、ダブルのコールは W6IB、販売店、フェイズ札幌というお店をやっております。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はい、JA8LW 樺沢と言います。W2JA というコールも持っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
覚えやすいコールサインで。
そうですよね。はい、今回はね、まあ、北海道ということで、もう私も大阪に住んでるんで、なかなか寒冷地の、ね、状況ってわからないんで、まあ、そういうところを中心にしてね、ちょっとお店の状況、それから FCC の試験の関係とかね、ちょっとお聞きしたいと思うんで、ね、よろしくお願いします。まず斉藤さん、こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。はいはい、フェイズ札幌さんというお店、はいはい、ね、経営されてるんですよ。はい、これ場所はどこら辺にあるんですか。まだ札幌の駅から中心にして、どっちかという方が聞いてる方分かりやすいと。
札幌の駅からじゃなくて、すすきのに来られた方がいいんですけども、すすきのから市電に乗りまして、石山通りという電車通り、ちょうどループ状に今市電が走ってるんですけれども、その真ん中ぐらいの石山通りという駅ですね。そういうところで降りていただくと、0分でうちのお店に来ることができ
ます。駅前と、
はい、
いうことで、はい、
電車の駅前っていうところ
、電車の駅前、はい、結構便利なところですよね。
まあ、中央区にはお店は、うん、うちのお店しかないんですけれども、 あとは北区とかですね、うん、西区とか、はい、あとはそうですね、別の地域にはあと4店ぐらいありますね。
あ、なるほどね。はい、
だんだんお店も少なくなって、はい、一生懸命これからもやっていこうかなと思ってるんですけれども、うん、
まあ、確かに東京でもね、秋葉原アマチュア無線の店もね、ちょっと何軒か、ね、お店畳まれたとかありますけどもね。はい、まあ、日本橋もね、まあ、同じような感じ、まあ、日本橋は大体、ね、うん、だいぶ昔からやってるお店が、まあ、そのままやってるという感じですけどもね。はい、ただも最近秋葉原もなんていうか、日本橋もね、なんていうか、もう燃え系で燃えてますんでね。ちょっと違う方向に走ってんちゃうかなというか。
う、
ね、ちょっといらない話でね、すいません。まあ、フェイズ札幌さんでね、販売店されてるんですけども、いわゆる北海道ならではのなんかそういう、無線機の売れ行きとかアンテナとかからパーツ関係ですね、そういうなんか北海道事情というような感じってありますか。
やはり11月ぐらいからもう雪が降り始めて、で3月の末、4月の初めぐらいまでは雪が残ってるんですよね。ですからなかなか外に出てアンテナ工事をするとかできないですよね。ですからアンテナ関係の売り上げは非常にその時期は悪くなります。で屋根にもですね、北海道の屋根は、無落石つつ真っ平らな屋根が多いんですよね。で昔はですね、そのアンテナに、屋根にですね、タワーを建てるという屋根馬タワー方式っていうのも結構あったんですけれども、雪が降ってそれが凍りついて、下に風で落とされるとかっていうことになると、ステーがこう引っ張られちゃうんですよね。でアンテナとかタワーが傾くとかそういうこともあるんで、 やはりあのタワーを上げる方が北海道では敷地の関係もあって多いですね。
あ、なるほど。あの私、まあ、家あの屋根の上にあの、まあ、平屋根なんでタワー建ててるんですけども、はい、なんかあの北海道だと、まあ、雪が降っても平屋根だと別に ね、 いいね、雪するんですけどやっぱ違うんですね。やっぱりあの実際雪が降っちゃうとステーが4方向にあの張ってると、まあ、あの偏るんですね。やっぱりいろんな力と、
やっぱり風も吹くし凍りますよね。雪が、雪解けもあるし、そういう時にまたステーがかなり引っ張られる可能性がありますよね、うん、やっぱり 1年に1あの雪解けが終わった時には必ずメンテをしなきゃダメだということで、それを忘れちゃうとまた、ね、傾きが多くなるとか倒れてしまうということになっちゃいますね。
だからあの、まあ、冬になる前にまずメンテナンスをして、まあまあ、冬越えじゃないですけれども、マンテナのちょっと重りをしてあげて、で雪が溶けたらまたあのもう一回調整してというか、ね、結構やっぱり大変ですね。雪のやっぱりまあ我々、まあ、雪降って雪降ったら喜んで雪だるま作ってますまあそういう場合じゃないわけですね。
やっぱ北海道の雪事情は厳しいですよね。
なるほど、
ね、はい。
で、あの、あと、まあ、川瀬さんタワーなんですけども、はい、あのこのやっぱり個別にタワー建ててる方多いとお聞きしたんですけど、
そうですね、
やっぱりクランクアップでこのクランクアップタワーってのは多いんですかね。
北海道の方は先ほど、うん、あの社長の方が言った通りですね、うん、やっぱり雪凍るっていうことが多いもんですから、うんうん、クランクアップよりも自立型の普通のタワーっていうのが視線をあまり張らないようなタイプの方が多いですね。
なるほど。やっぱりクランクアップだと、まあまあ、なんかワイヤーが
凍ってしまうとか、まあ、メンテナンスしてもやっぱりマイナス、ね、20度とかになったりすることもあるので、
なるほどね、そうするとやっぱりもうというか固定のタワーで、
そうです、
もう固定の、まあまあ、あのローテーターついてるにしても、はい、あ、だからそういう意味では冬場はあのタワー上がってるとあまりローテーターを回すのも風の強い時とか、
あ、そうですね、うん、ですからちょっと大型のやっぱりローテーターなんかの方が多いかなと思いますけど、
ね、あ、まあ、そういう意味でやっぱり結構アンテナは季節商品ですねこれ。
そうですね、なかなか冬に工事する方はいないですね、
うん、やっぱりあの、まあ、冬が明けて次の春になるとみんな喜んであの移動運用とかから出ると。
そうですね、はい、
なるほどなるほど。無線機の売れ行きとか、まあ、冬場あんまり買いに来るのも大変なんで。
そうですね、冬だからってハンデ機が売れるとかモービル機が売れるとか固定機が売れるとかっていうことはないですね、うん、やっぱり欲しい時に皆さん買ってお金がある時に買うということではないかと思うんですけど、ね、
まあ、やはり経済事情とあの家庭内事情と。
そうですね、うん、
なるほど。川澤さんはいかがですか、あの無線機とか、まあ、アンテナのそういう、まあ、購入とかメンテとかそういうのはどういうふうにされてます？
そうですね、まあ、僕は移動局が今までメインだったものですから、やはり、まあ、冬の時期はあまり移動できないので、うん、はい、とりあえず無線機眺めて春になるのを待つという感じかな。
なるほどなるほど。だから、まあ、いろんな楽しみ方あるわけですね。あの冬場自分の無線機を眺めて、で、まあ、あの家の中でのメンテは、ね、できますからね。なるほど。で、あのところで、あの川澤さんとかの、まあ、佐藤さんもそうなんですけど、あのいわゆるアメリカのアマチュア無線の試験ですね、 FCC 試験と言ってますけども、北海道ならでは の、 その FCC 試験の実施するなんか事情ってありますか？
そうですね、私たち W5YI の札幌チームはですね、今年で11年になるんですけれども、たまにあの観光で来られて、試験を受けるっていう方も何名かおりますけれども、まあ、コンスタントにね、まあ、最近は1人とかっていうのもあるんですけれども、まあ、ほぼコンスタントに、やっております。
あ、なるほどね。あの我々横浜、まあ、私所属しているのは横浜、神戸、茨城という、まあ、広範囲にわたっているので、あの最近ちょっとやっぱりあの受験者の方少なくなってきているというのがあります。やっぱりそういうことですか？
そうですね、まあ、一巡二巡はしたとは思いますけれども、
うん、うちもあのいわゆる、まあ、茨城の方で、ね、FCC の試験やったんですけども、あのスタートした当時は、ね、結構、4人5人といらっしゃったんで、やっぱりおっしゃる通りもう一巡してもう取り
たい方が取られたと、そんな感じですね。
そうですね、はい、やっぱり北海道の方も、延べで 7,80 人ぐらい取りまして、ね、
70メジャーぐらい、
はい、今まで、W5YI 札幌チームということで、2008年から始めたんですけれどもね、大体60名から70名ぐらいの方がここ合格されておりますね、今のところは、ね。
少し旅行観光に来た時に、まあまあ、ついでと言ったら怒られますけど、一緒に受けるという方もいらっしゃるんですね。
そうですね、そういう方はしっかり勉強してこられますので、大体合格して帰っていきます。
なるほど。多分私もね、実は仙台で最後のファイナルのエクストラ取ったんですけど、ちょうど七夕の時でしたんでね、観光兼ねてね行くというのも面白いですよね。で実はうちのお嫁さんもその時取ったんですけど、やっぱりちょうど七夕の時期やったんでね、いいと。だからそういう意味で北海道旅行すると、まあ、どっちがメインかは別にして、だからそういう意味で小林さんおっしゃったように、もうしっかりと勉強してもうここで合格すると、そうですね、そんな感じですね。
そうですね、
はい、北海道のチームではだいたい年にやっぱ4回ぐらいの感じですか。
そうですね、まあ、ホームページ見ていただければ分かると思いますけれども、だいたい年に4回は確実にやっております。
はい、どうもありがとうございました。最後になんか、一言
W5 は札幌チームのね、試験の後に、JAA と VE さんって方がおられましてね、その方が無線の、まあ、DX の話とか、あといろんな我々にためになるようなお話、まあ、大先輩なんですけれどもね、いつもしてくれるんですよね。それは非常に集まった時に、まあ、VE は大体6名前後は必ず集まるし、まあ、試験を受ける方は 1,2 名ってことも多いんですけれども、合わせて皆さんと勉強会をやるっていうのが一つの楽しみになっております。
実は横浜の V チームもエレメント5と称しましてね、エレメント2がテクニシャンで、2がジェネラル、3が、3がジェネラルで、4がエクストラということで、まあ、その後の勉強会ということで、エレメント5と。
それが楽しみですね、
はいはい、内容はちょっとここでは申しませんけれども非常にいろいろとありますね楽しみですね。その J1 の J8 の
ブクターエコ
V さん、はい、本はボランティアエクザミナーの名前ですね。
はい、はい、
非常に。でその方も V をお持ちなんですかね。
いえ、 V さんは持ってないんですけれども、
コールサインが V、
コールサインが V ということ
で、
はい、非常に面白いですね。はいはい、でこれからも、ね、またよろしくお願いします。最後にお名前とコールさんお願いします。
JAA と EFI W5YI、CVE ですね、W6IB 斉藤と申します。
JAA と LWU 樺沢です。W2JA と言います。よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。
はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。まあ、北海道事情ということでね、はい、おとどし、先ほどしだったか、ちょっと忘れたんですけどね、正村さんからね、アンテナエレメントが凍りつくから困るんだよというね、聞いてたんですけどね、いわゆるタワーとかね、そういうところも結構、ね、本州の人間には分からない、四国、ね、九州で分からない、
凍っちゃうんですね、うん、
ご苦労があるということでね、はい。はあ、うん、まあ、南は南の方で、ね、台風とかいろいろとね、まあ、地域地域で、ね、やっぱりメンテの仕方って、ね、変わってくると思いますので、ね、うん、はい、ということでございます。もし、ね、お便りで、ね、皆さんの、ね、メンテの仕方とか、ね、ありましたら、ね、ぜひお聞きさせていただきたいので、
そうですね、
ぜひぜひ
お伺いしたい
お送りください。
はい、はい、
こんにちは、ジュリエットエコー6ウイスキーブラボーホテルです。ハムフェアに来ました。とにかく何でも買いまくろうと思います。でも財布の金はありません。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日は、ね、お便りご紹介したいと思います。
はい、
はい、まず一つ目のお便りです。サンキョさん、リオさん、吉原 OM、 おばんです。仙台の DR7LOS ですということでね、ありがとうございま す。オール J コンテストの結果が出たので、どれくらいに入ったかな、真ん中あたりかなと見てみたら、なんとクラストップでした。おめでとうございます。オール東北でも7メガの電話部門、 これでトップだったということなんですけどね、この部門にエントリーしたのはオラだけかな。
あれあれ
、まあ、そんなことはないと思いますけど、ね、はい、オール JA にも TS130V これの前ね、うん、入手されたと、はいはいはい、お聞きしてましたけどね、斜めが電話に出ましたがまさかのトップに驚いています。加算加曲数が少ないからですねということですけどね、はい、とても CW と一緒の部門では歯が立ちませんと、何はともあれ、無線生活40年目にして初の全国コンテストトップ、嬉しいです。
いいですね、
はい、6メーターダウンとフィールドでの結果も楽しみです。まあトップは無理でしょうけど、てんてんてんと言いながらまたトップだオラとか言ってください、はい、あのまたねレポートお願いいたします。ありがとうございます。はい、次のお便りです。JH7DFZ 岩井さんがいただきました、はい、ありがとうございま す。ハムフェア行ってきましたということでね、はい、JH7DFZ 岩井です。ハムフェアではアイボールありがとうございました。どうもありがとうございました。FT8、FT4 の話で盛り上がってきたところで、うん、電話がかかってきてしまい失礼いたしましたということでね、限られた時間で各局とアイボールしなければならないのでお許しくださいということでね、はい。今年は東京ビッグサイト南ホールでの開催でしたが、昨年よりエアコンが効いていて FB でした。うん、外境のせいかなという、まあそれもありますけどね。今年の主な目的はということでね、1番。うん、上海駐在時お世話になった各局と再会する。いいですね。2番、まだ会ったことのない無線局とアイボールする。これも、うん、あの醍醐味ですよね。あのコールサインをしててもね、会うの初めてとかね、顔見るの初めてとかね。
この方でしたか。
そうなんですよ。
あります。はい。はい、
3番目、タイの無線局 E21 EIC かな、うん、はい、チャンプさんに会うということですね。はい。はい、ね、から4番目、新しいものを発見する。昔の懐かしいものを見て感慨にふけるということで、はい、ということでございます。ありがとうございました。はい、次のお便りです。はい、JN1VCI 高橋さんがいただきました。
はい、ありがとうござい
ます。ハムのラジオの皆さん、こんにちは。ハムフェアお疲れ様でした。年に一度は皆さんの顔を見に行かないと怒られそうで行ってしまいましたということでね、はい、はい、新しい刺激を受けるにはとても良いイベントですね。あれ、これ東京のハムフェアの時なんですけどね。ところで今月の22日は北海道ハムフェア、まああのね、今日北海道ハムフェアの放送だったんで、これ、はい、富山にいただいた、メールで申し訳ないですけどね、いやー偶然ですね、札幌ラーメンを食べに日帰りで行こうとその日の飛行機の予約を取ってしまいましたということ。
なるほど。
昨年も神戸でステーキを食べようとチケットを予約したらカーハムと同じ日でした。なんていう偶然。テヘペロってですね。ということでね、はい、あのということで北海道ハムフェアに突撃します。北海道の皆様お邪魔しますということでね、はい、どうもありがとうございました。あのアイボールさせていただきますね。はい、どうもありがとうございます。はい、ということです。はい、ありがとうございました。はい、今日の最後のお便りです。はい、JH0PCF 神田さんからいただきました。ありがとうございます。先日の台風15号、石原様、スタッフの皆様方、被害に遭わなかったでしょうか。また番組をお聞きのリスナーの皆様の中で被害に遭われてしまった方、心よりお見舞い申し上げますということでね、はい、ちょっとね、特に報道でもね、ご存知のように、ちょっとあの、千葉の方がね、かなり、ね、大きな被害が出てるみたいで、大変なんですけども、はい、はい、今回メールしたのは令和になって最初のアマチュア無線上級試験第2級アマチュア無線技師、なんとか合格しました。
おめでとうございます。
ということで、ね、おめでとうございます。 QCQ 企画の通信教育を受講し模擬試験を5回、直前対策資料をいただき取り組む中での合格でした。おめでとうございます。よかったです
ね。
最初の頃は模擬試験で法規の合格点になかなか届かず、どうしたらよいのだろうともがいて QCQ の方にメールしたところ、法規は条文を読んで関係する練習問題を解いてその繰り返しとしてアドバイスをいただき実践していきました。はい、直前対策資料については法規の分野のトレースを7回程度、無線工学については4回程度トレースをして当日の試験にも臨みました。はい、当日の試験は法規、無線工学でそれぞれ見られない問題が数もありましたが、なんとか合格を取ることができました。はい、拙い文章ではありますが、今後の皆様のご参考になればと思います。はい、ということでどうもありがとうございました。ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山 一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
ということでね、今日の、番組いかがでしたでしょうか。バードケージアンテナのモニタープレゼント、はい、ということでね、おかげさまでね、たくさんいただいております。締め切りはね、10月の15日、はい、メール到着分までですのでね、ぜひぜひ今からでもね、どんどんモニタープレゼント、お送りください、はい、で実際にね、使っていただいてその感想などをね、レポートしていただける方、この方にね、ね、ぜひご応募いただきたいのでね、うん、はい、ということでございます、はい、バードケージアンテナモニタープレゼントのご応募なんですけども、宛先はメールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方、またはハムのラジオのホームページのお便りを送るページにの方からお送りいただき、はい、マシをお願いいたします。ということでね、東海ハムの祭典でね、お会いしましょうということでね、はいはい、今日の相手は、はい、JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また次回お会いしましょう。
はい、73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画の提供でお送りしました。